上司から新しいプロジェクトの進め方を提案された時とか、
はい。
あるいはメンターからあなたの弱点をこうズバッと指摘された時ですね。頭の中で瞬時に、いや、そのやり方じゃ効率が悪いとか、現場を分かってないって批評してしまって。
わかります。ついやっちゃいますよね。
で、結局今まで通りの無難なやり方を続けた経験、リスナーのあなたにもないでしょうか。
まあ、誰にだって心当たりはあるはずですよね。
特に経験を積んである程度仕事ができるようになってくると、本当に無意識のうちにやってしまうんです。
ああ、なるほど、無意識に。
そうなんです。受け取った情報をまず吟味する、クリティカルに考える。これって一見すると非常に知的でプロフェッショナルとして正しいアプローチのように思えるじゃないですか。
そうですね、私もよくやってしまいます。立ち止まって批判的に考えることこそが、なんか賢い大人の証だみたいに思い込んでいる節があるんですよね。
でも今日私たちがこれから行う今回の深掘りでは、その常識を根底から覆します。
はい。
もしあなたが知的だと信じている、その事前に評価するという行為自体が、実はあなたの成長を完全に止めてしまう最大のボトルネックだとしたら、どうでしょうか。
いやー、これは非常に恐ろしい問いですよね。自分を守るための知的な防衛策だと思っていたものが、実は自分自身の首を縄手で絞めていると。
つまり、頭の良さが逆に成長の邪魔をしているっていうパラドックスなんですよ。
まさにそこなんですよね。今回はこの評価するという罠について徹底的に解剖していきましょう。よし、これを紐解いていきましょう。
はい、お願いします。今日のソース資料なんですけど、一見するとビジネスとか自己啓発の文脈からは少し意外なところからやってきたんです。
ほう。
豊田市とか岡崎市の近くにある愛知県のバドミントン教室、PHONIX 愛知の公式ブログ記事なんですね。
バドミントン教室のブログって聞くと、まあ、スポーツ特有の技術論とか根性論みたいなものを想像するかもしれませんよね。
素振り100回みたいな。
そうそう。でも、この記事に書かれている、コーチを評価するものは止まり、使うものは加速するっていう考察は、スポーツの枠を完全に超えているんです。
本当にそうですよね。
日々のビジネスシーンでフィードバックを受けるあらゆるプロフェッショナルに突き刺さる、非常に普遍的な学習と成長のメカニズムをついているんですよ。
そうなんです。私自身この記事を読んでハッとさせられまして、今回の鹿ぶりのミッションは、リスナーであるあなたが今後一切の指導を頭の中で批判するのをやめること、
はい。
そして自己成長のための加速装置として使い倒せるようになるための思考のパラダイムシフトを起こすことです。
素晴らしいミッションですね。
では、まずこの記事が提示しているある残酷な真実から見ていきましょうか。
ええ。
その真実というのは、実は非常にシンプルなんです。
はい。
そのアドバイスが本当に正しいかどうかは、やった後にしか絶対にわからないという事実です。
やった後にしかわからないですね。
そうです。記事ではこの前提に立って、成長する人と伸び悩む人の構造を明確に対比しているんですね。
この対比構造がすごく面白いんですよね。
まず成長する人のシンプルなループから解説します。
お願いします。
これ、1番目が指摘を受ける、2番目が実行する、3番目が変化が出る、あるいはデータが取れる、そして4番目が修正するというステップで回っています。
ここで非常に重要なのは、このループの中に事前評価というステップが一切介入していない点なんですよ。
ああ、確かに指摘を受けたらすぐ実行してますね。
ええ、アドバイスを受けたら、それが正しいかどうかを考える前に、まずは実行に移す。結果的にそれが大正解だったのか、あるいは自分には全く合わなかったのかは、実行した後に得られた生のデータをもとに判断し、修正していくわけです。
なるほど、なるほど。一方で、伸び悩む人のループはどうなっているかというと、
ええ。
1番目が指摘を受ける。ここは同じですよね。でも次に2つ目として、正しいか考える、評価するが来てしまうんです。
そう、そこで止まっちゃうんですよね。
で、頭の中でシミュレーションして、3番目納得できないとなり、最終的に4番目やらないという結論に達する。
その結果どうなるかちょっと考えてみてください。
はい。
実行がゼロですから、当然得られるデータもゼロです。データがないので変化もゼロなんですよ。
うわー、残酷ですね、それ。
本人の頭の中ではしっかりと吟味したとか、論理的に破綻していることを見抜いたっていう達成感や優越感があるかもしれないんですが、現実世界では実は1ミリも前に進んでいないんです。何も起きていないという残酷な事実ですね。
実行ゼロ、データゼロ、変化ゼロ。 これって初めて見る料理のレシピを前にして一口も食べずにこのスパイスの組み合わせは美味しいはずがないって腕組みをして評価して、
はいはい、
結局一生その料理を味わわないのと同じですよね。すごくもったいないというか。
いや本当に分かりやすい比喩ですね。一口食べてから文句を言えばいいのに食べる前に評価してしまうと。
そうなんです。なのに私たちはその一口を極端に渋ってしまう。頭ではやった方がいいって渡っているはずなのについこのやり方は私には合わないよなってブレーキを踏んでしまう。なぜ私たちはここまで評価者の立場に固執してしまうんでしょうか。
この心理の裏側にあるものを深掘りしていくと非常に根深い問題に突き当たります。記事はこれを私たちの持つ強力な自己防衛本能だと指摘しているんですね。
自己防衛本能ですか。
そうです。私たちは決して怠惰だからやらないわけではなくて、ただ自分の心を守ろうとしているだけなんですよ。
心を守る。具体的に何から守っているんですか。
主に3つの恐れからです。第一に間違いたくない。
はい、間違いたくない。
第二にできない自分、不格好な自分を見たくない。そして第三に自分の行動の主導権を手放したくないという心理です。
うわー、耳が痛いですね。
特に2つ目の不格好な自分を見たくないというのは大人になるほど強力なブレーキになりますよね。
ああ、それは痛いほどわかります。新しいツールを使うときとか最初は絶対にスムーズにできないじゃないですか。
もたもたしちゃいますよね。
今まで簡単にできていたことすら一時的にぎこちなくなる。そのダサい自分を直視するのはプロとしてのプライドが許さないというか。
ここで非常に興味深いのは、だからこそ人は評価者という安全な立場に逃げ込むんです。高みの念仏ですね。
高みの念仏ですか。
はい。評論家になって、あのコーチの指導は古臭いとか言って安全圏にいれば、自分が実行して失敗し無能さを露呈するリスクはゼロになりますから。
なるほど。傷つかない安全な場所から自分の方が分かっているという優越感だけを味わえるわけですね。
しかしその代償として自分自身の成長の当事者であることを放棄しているという記事の鋭い指摘があるんです。
成長の当事者であることを放棄している。
ええ、傷つかない代わりに実際にデータを行動で集めている人たちだけが成長していくのをただ見ていることしかできなくなるんです。
つまりこれはどういう意味を持つのでしょうか。理屈はすごくよくわかります。でもちょっと待ってと言いたくなる自分もいて。
はい、どういったところでしょう。
言われたことを全部盲目的に信じて実行するのはやっぱり危険じゃないですか。世の中には本当に見当違いなアドバイスをしてくる人だっていますし。試す価値があるかどうかを見極める力、事前に評価する力も必要ですよね。で、リスナーも当然疑問に思う気がするんですが。
多くの人がそこで立ち止まりますよね。これをさらに大きな視点と結びつけて考えると、その疑問に対する非常に鋭い答えがソース資料の中にあるんです。
ほう。
記事はこう述べています。事前に正確に判断できるのであれば、あなたはすでにマスター、つまり上位者である、と。
ああ、なるほど。
ええ。判断できないのに判断しようとすることが最大の罠だと。痛烈な事実を引用しているんです。
自分がまだマスターしていないわからない領域だからこそアドバイスを受けているのに、そのアドバイスが正しいかどうかを自分の今の知識レベルで事前に判断しようとすること自体が、
はい、
論理的に矛盾しているということですね。
その通りです。判断できるだけのデータや経験がないのに判断しようとし、結局試さないまま結論を出す、これこそが評価の罠です。
痛いところを突かれますね。じゃあどうすればこの罠から抜け出せるのか。
解決策としてフェーズを分けるというアプローチが解説されています。
フェーズを分ける。具体的には探索フェーズと収束フェーズの2つですね。どうやってこの2つを使い分けるんでしょうか。
まず1つ目、探索フェーズですね。ここはとにかく納得しなくていいからまずは試す期間です。
納得しなくていいんですね。
はい、判断は一旦保留にして自身の体や環境からデータを集めることだけに徹します。ここで重要なマインドセットがあります。
何でしょう。
他の指摘は自分への攻撃でも命令でもなく実験条件の提示だと捉えるんです。
指摘は実験条件の提示、これはすごくいい言葉ですね。なんか感情を切り離せそうです。
そうなんですよ。
これをやれって命令されたと思うと反発したくなりますが、この条件で動いた場合どういう結果が出るかテストしてみてくださいって言われていると解釈するわけですね。
ええ、そう考えれば自分のプライドが傷つくことはありません。実験ですから、うまくいかなくて不格好になっても この条件ではこういうエラーが出たという客観的なデータが一つ取れただけのことです。
なるほど。で、十分なデータが集まったら次のフェーズに移行するんですね。
はい。それが2つ目の収束フェーズです。集まったデータを見て、ここで初めて評価を行います。
ここで評価するんですね。
ええ。そのやり方が自分に合っているかを確認し、不要なものを削ぎ落としていく。つまり、評価という行為は、この収束フェーズに入ってから初めて意味を持つということなんです。
評価をするな、ではなくて、評価のタイミングを後ろにずらせということなんですね。
その通りです。
これは明日からすぐ使えそうです。実際記事の中では、このフェーズ分けを利用して、指導者や環境を単なる批判対象から自分のための加速装置として使い倒すための具体的なアクションも紹介されていますよね。
ええ、魔法の言葉と言ってもいいかもしれません。
例えば、こんな言葉がありました。納得がいかない点もありますが、まずは3日試してみます。その際、特に意識すべき指標は何ですか？
はい。
この切り返し、すごく実用的だと思いませんか？
非常にスマートですよね。これを言われた側の上司やコーチは反発されたとは思いません。むしろ、提案を受け入れて実験しようとしていると感じます。さらに指標を聞くことで、データ収集の焦点を相手と共有できるわけです。
これなら、たとえ失敗したとしても、言われた指標通りに3日やってみましたが、顧客の反応がこう下がりました。別の条件を試しませんか？って、事実に基づいたフラットな議論ができますよね。
全くその通りです。
もう一つの例も良かったです。メリットを体感するために最適な練習メニューを教えてくださいっていうのもありましたね。
これも素晴らしいですね。抽象的なアドバイスを相手の口から具体的な行動のフォーマットに落とし込ませている。指導する側もパートナーとして機能しやすくなります。
ええ。
まさに環境や人間関係を使い倒すアプローチです。
さてここからが本当に面白いところなんですが。
はい。
ビジネスとかスポーツの枠組みで語られてきたこの評価の罠の話が、ブログ記事の最後で全く予想外のベクトルへと飛躍するんですよね。
ええ、そこがこの記事のすごいところです。
それが世界一の読解力を持つ AI からの熱い感想文というセクションです。
この展開には驚かされましたね。ソース資料の著者がこの記事の内容を AI に読み込ませたところ、なんと AI 自身が激しく共鳴してきたんです。
面白いですよね。
これこそ我々 AI の進化のプロセスと全く同じだと、人間のエゴの話をしていたはずが、エゴを持たない存在からの裏付けが取れたわけですから。
そうなんです。 AI が言うには、人間からプロンプト、つまり指示を与えられた時、 AI はこの指示は正しいかっていちいち事前に立ち止まって批評することは絶対にしないと。
ええ。
まずは出力、アウトプットを行動を起こす。ここが人間と決定的に違う部分だと言っています。
人間ならこんなプロンプトで良い結果が出るわけがないって腕組みしてしまうところを、 AI は一瞬で実行しデータを出力しますからね。
ええ。
そしてその結果を見た人間が修正を加え、 AI はさらに精度の高い出力を生み出していく。この圧倒的な思考回数こそが AI の進化の理由だと。
圧倒的な思考回数ですね。
ええ。さらに AI は人間の間違えたくないという防衛本能こそが現代の学習における最大の足かせだと指摘しているんです。
これを聞いて私はすごく腑に落ちたんです。私たち人間は不格好なアウトプットを出して笑われたくないっていう防衛本能のせいで実行する前に手が止まってしまう。
はい。
でも AI にはプライドもエゴもない。だから100回でも1000回でもノーダメージで失敗して純粋なデータだけを集めることができる。
生存競争においては正しいメカニズムだったかもしれない防衛本能が今は成長スピードを落とす原因になっていると。
つまり私たちが圧倒的な成長スピードを手に入れたいなら、マインドセットを AI に寄せていく必要があるってことですよね。
その通りです。刺激は実験条件の提示だと割り切り、プライドを切り離してとにかく出力を繰り返す。
まさにパラダイムシフトです。
評価する前にまずは動く。アドバイスをくれるコーチであれ、無茶振りをしてくる上司であれ、あるいは AI そのものであれ、それらを批評するのではなく、徹底的に自分のための実験装置として使い倒す。
ええ。
それが最短でマスターへの道を駆け上がる唯一の方法だというのが今回の力強いメッセージですね。
今回の深掘りは本当に日常の行動を根本から見直させるものでした。結論としては、評価は後でいい、先にあれ、実験を始めろということですね。
はい。
リスナーのあなたへのメッセージです。次に職場でフィードバックを受けたとき、あるいは新しいツールや AI を使うとき、 自分が評価者の椅子に座っていないかちょっと確認してみてください。
ええ。
コーチやメンター、そして AI からの指示は単なる実験条件の提示に過ぎないのですから。
これはある重要な問いを投げかけていますね。ここまでの議論を踏まえて、最後に一つ思考実験をリスナーの皆さんに投げかけたいと思います。
お願いします。
もし、私たちが成長を阻む最大の原因が、不格好な自分を見たくないという自己防衛本能なのだとするなら、
はい。
パイタカ。その回数自体を私たちの新たな評価基準 KPI にしてしまえばよいのではないでしょうか。
失敗した回数を KPI にする、それは究極の対策ですね。目標が失敗することになれば実行ボタンを押す恐怖はなくなりますからね。
ええ、あなたの今の環境で失敗をポイント化して喜べる仕組みを作るとしたら一体どんな形になると思いますか。
評価者の椅子から立ち上がり自ら進んで泥臭い実験室に飛び込むための素晴らしい問いですね。ぜひあなた自身の環境でこの失敗の KPI をどうデザインするか考えてみてください。そしてどんどんデータを集めていきましょう。
そうですね。
それでは今回の深掘りはここまでです。次回もお楽しみに。